FMC といいますか IBB といいますかゲツテレといいますか、全国展開をこうじわじわと始めようかという話になっておりまして、まあ、各地に、お住まいの、まあ吉本風に言うと住みます芸人みたいな感じで、そこに住んでいる居住している方にスタッフになっていただいて、そうですね、特派員といいますかね、その土地土地のいろんな情報であるとか、あるいはまあ、全体でみんなでワイワイやったりすることもあると思うんですけれども、そういうような番組作りをまあやってみようじゃないかということで、これからどういうふうな名前にするかまだ決めてませんけれども、まあ支局とするのか特派員とするのか出張所になるのか何なのか分かりませんけども、まあそういうようなものを作っていこうかなというところで、まあ今候補が何組かというか何箇所かということで上がっております。まあそれについてまた決まり次第お伝えしていこうかなと思っております。 KYC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ本浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の2文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあね、3月4月、まあ別れと出会いいろいろありますけれども、まあ、うちでもまゆちゃんが東京に転勤ということで、まあ一旦関西食べ物百貨が終了ということになりますけどもね、まあそういうようなことがあったりしますけれども、また新しく入ってくる方、出戻る方、いろんな方がいるようでございまして、まあ、楽しくやっていこうかなと思っております。TYC ケムールインサイダークラブ、こちら、MLS は私、榎田新右衛門ただ一人、そして、IBB 九州にいるのは多分この人です。
平上
優
子です。
長いですね。
何が長いですか。
歴が。もうね、神の領域に入ってまいりましたからね。平上優子師匠もですね。もうあなたがFMC に入ったのって2008年でしたっけね。確かそんなもんだったと思いますけども。
まあ、そうです。
あと2、3年で、ね、20周年ということになりますね。これも盛大にお祝いをしなきゃいけませんね。
司会を。そろそろちょっと期待しようかなと思ってます。
大丈夫です。なかなかそれはもう無理だと思いますね。こびりついたようなもんなんで、なかなか取れないんですね。もう前島くんが手ぐすね引いて、いろいろ企画をすると思いますんで、お楽しみにしていただきたいと思いますけどもね。こちらお便り参りましょう。宮城県仙台市からいただきました。48歳広告関係、ラジオネームトリスバーロンの女級 A。
ありがとうございます。
サバの内臓の表面などに寄生した200匹以上の寄生虫アニサキスの動画がバズっています。まあ気持ちの悪いウニウニしてるやつですね。これは宮崎大学医学部の感染症学講座、寄生虫学分野、難しいですね、の教員の皆さんによって作成された動画です。このアニサキスでの食中毒の予防法としましては、例えばこのサバであったり、 まあ、イカであったりいろいろありますけども、まあ、丸ごと一匹、内臓を処理していない状態からさばく場合は、新鮮なうちに可能な限り速やかに内臓を除去してほしいと。基本内臓の周りにこのアニサキスがウニウニいるわけですよ。で、これが水揚げして時間が経つと同時に内臓から、まあ、内臓が先にね、傷んできますからね。で、内臓からね、アニサキス分かってるんですね、離れていくんですよ。そして、身の中に入っていくことするんですね。ですから、まだ新鮮なうちは内臓の中心、内臓の周りにウニウニしてますから、内臓を取ってしまえば大体大丈夫という。で、時間が経つと内臓から筋肉に移ってしまうと。で、そうなりますと、これは、加熱するか冷凍するかでこのアニサキスを死滅させなければまあダメだということですね。で、アニサキスというのは例えば摂氏60度で1分以上加熱するとまあ死んでしまう。これ大事なんですね。60度で1分以上で、仮に70度以上であればもう瞬時に死んでしまうと。だからまあ熱湯でもう本当にちゃんと火通す、ボイルしてしまうっていうんだったらもう安全だと。で、冷凍をする場合、冷凍はマイナス20度で24時間以上かかるそうです。まあ一昼夜ですね。マイナス20度っていうのは結構な、まあ温度、低い温度ですから、なかなか家庭の冷蔵庫では出せない温度かもしれません。で、仮に家庭の冷蔵庫、これ大体マイナス18度ぐらいまで下がるそうなんですけど、これだと48時間以上冷凍しないと死なないんだということです。で、まあそのお刺身だと、この加熱せずに食べる場合、本当にこれもう最終的には目視して、ちゃんとこのサバの一切れ一切れを見てですね、そこに紫外線のブラックライトみたいなの当てるんですよ。そうすると、アニサキスってブラックライトで光るんですよね。光ってぼーっとこう白く浮かび上がってくるんですけど、その、身の中にいるのは見えるんですよ。で、あ、いたと思ったら、それをこう、なんとかピンセットでこう、取り除いてから、それをこう、お召し上がりいただくという気持ち悪い食べ方をするしかないということです。で、今はもうアニサキス専用のブラックライトというのが開発されているそうでありまして、そういったものも役に立つんではないかということです。皆様、お気をつけくださいと。いうことです。いつも生サバを食べているキラウエコさん、普段はどのような気を使って食べていらっしゃいますでしょうか。
いや、家ではあんま食べないですね、サバ。ああ、この間フライにしては食べましたけど。
あ、フライなら問題ないですよ。
刺身はないですね。
あ、そうですか。ちなみにですね、サバ酢で締めたりするじゃないですか、締めサバ。
はい。
まあ、こちら関西では、木寿司と言うんですけどね。私、大阪に来て初めて知ったんですけど、居酒屋に木寿司ってひらがなで書いてあって、なんだろうな、木寿司って、もう、わかんないけど頼んでみようと思って、すいません、木寿司ありますかって、ありますよって、じゃあお願いします、つって出てきたら、しめ様じゃん、これ、と思って、ああ、大阪じゃ木寿司って言うんだ、と思って。で、こっちじゃもうみんな木寿司って言うから、あ、そうなんだね、と思って、業に入りては業に従いだね、だっていうことを思ったりしたわけでございますけど。巣で締めても、アニサキスはなかなか死にません。はい。巣で死なないんですね。でね、私、この番組でも言ったことあるんですけど、わさびで死ぬっていうのを言ったことあるんですけど、これ条件が結構あるみたいで、本当に、アニサキス本体に、わさびをてんこ盛りで塗ったくったら、さすがに、死ぬそうです。ただ、このなんですかね、サバだとかのその身の中にいる、生きたアニサキス、そこに今まさにわさびを乗っけて、醤油をちょんちょんとつけて食べたとしても、これは死なない。そりゃそうでしょうね。だから、わさびを過信してはいけないということだそうなので、アニサキス退治にわさびは有効ではあるけれども、条件付きだということは、申し上げておこうかなと思っております。で、今このアニサキスが、今、激増してるというニュース知ってます？
いや、知らないです。
激増してるんですよ。大体ね、どこのサバにもちょろちょろっていたもんなんですけど、その、個体一個の、その一匹の中にそのいるアニサキスが増えていたりとか、それまであんまりアニサキスがいないサバっていたんですよ。 例えば九州のサバはどちらかというとアニサキス少なかったんですね。で、関東近辺の太平洋沿いの、海なんかで取れたサバはアニサキスが結構いたんで、だからまあ食文化としてもサバを食うときってのはどちらかというとやっぱ加熱調理、あるいはまあ、しめサバもそうですけど、そういうような、保存をしてから食べるっていうのが関東の方が主だったんですけど、九州はさすがに、やっぱ生で食うのが結構あって、ごまサバ。ごまサバっていうのはごまサバっていう種類のサバもいますけど、料理としてのごまサバは普通のマサバだとか、そういうサバの、刺身を、ちょっとこう甘辛い醤油だれ、そしてすりごまで、あえたもの。これまあなかなかおつなもんでございまして、焼酎なんかに非常に合うわけでありますけども。まあ生で食べるものなので、アニサキスがいたら嫌なわけですけれど、もともとアニサキスがやっぱそんなに多くなかったんですよ。というのは、おそらくですけど、クジラがね、これ関与してくるんですけどね、クジラの糞の中にアニサキスがいるんですね、もともと。で、そっから、サバが糞を食うんでしょうけど、それで、サバの体内にアニサキスが入ってくるわけですよ。で、そこでまた増えるという、まあそういう、いろんなその連鎖があるんですけど、その、クジラ自体がいなかったわけじゃないけども、どちらかというと、やはり太平洋沿いの、黒潮に乗っかって移動するクジラの方が昔多かったような気がするんですね。で、確かに長崎沖だとかそういったところでもクジラ漁の記録は確かあるはずなんですけど、そんなに盛んじゃないっていう。で、やっぱりイルカだとか、まあ、イルカっていうのももちろんクジラの仲間なんですけど、いないわけじゃないですけども、昔はそんなには多くなかったと思うんですよね。で、今そのクジラを取らなくなっちゃったんで、もうクジラがものすごい勢いで増えてるんですね。で、そうすると、当然、アニサキスの元を、生産してるようなもんなので、バッガスかアニサキスの卵を撒き散らしてる。で、そこにサバが泳いでくる。で、サバの体に入っていく。そして、サバの体の中で、ジャンジャが繁殖する。それを人間が食べて、人間は、まあ、ただ、これ、本当にひどい目に遭うという、そういうような、まあ、一つのこのサイクルが、なんか出来上がりつつあるのかなという気がするんですけど、まあ私はあまり過度に捕鯨というものをこう禁止するのはいかがなものかと思っている人間で、クジラ食ったっていいじゃねえかと私は思っている側ですが、なんかその度が過ぎたものによって、風が吹けば桶屋が儲かるじゃないけど、バタフライエフェクトじゃないですけど、なんかクジラを守りすぎたがためにアニサキスが増えたんじゃないかっていうのはちょっと暴論というかね、私はそういう推論を今してたりするわけですけど、木田さん、アニサキス自体は見たことあります？
いや、生で見たことはないかもですね。
ああ、まあ、生で
映像とかそうですね。
いたら食いたくなかろうよ
そうですね。ただ一匹ぐらいだったら別に弾けばいいかな。
いや、もちろんそれは例えば私、ほら、高校の時に、古海の魚屋でバイトしてたという話を時々しますけど、その時は、毎日アニサキス、引っこ抜いてましたよ。で、普通にいますよ。全然。ええ。で、新鮮なサバを基本的にその魚屋は扱ってたんで、内臓の周りばっかりで、あんまり身の方にはいなかったと思います。で、時々でも皮目のところにいたりする時は、ないわけじゃなかったですけど、ほぼ見なかったな。で、で、まあ、よくね、よく噛んだら大丈夫っていう人がいるんですけど、これもダメみたいですよ。アニサキス自体が本当に細いものなので、その歯のくぼみにうまい具合にフィットしちゃって、潰せないっていう、その、すり潰せるようなもんではないという、そんな話があって、まあ、ラッキーにも、噛み潰すことができたら、アニサキスもさすがに生きていけないかもしれませんけど、大抵の場合、そのまま、スルーして、ごくりと飲み込んでしまうという、そうすると今度、胃袋の胃壁に、このアニサキスが潜っていこうとして噛みついて、その、穴をうがつわけですね。その時に、七転八倒の痛みが、走ると というものですので、本当にあの皆さんあの、お気をつけいただきたいと思います。これあのサバだけじゃなくてイカだとか、まあ、タイだとかいろんなものに普通にいますので、で特にその今先ほどのクジラとの因果関係はまだわからないかもしれませんけれど、ものすごい勢いで、アニサキス被害が増大しているという報道がありますので、まあできれば信用を受けるお店できちんとした料理人の方に調理してもらったものを召し上がるか、あるいはあの加熱したものとか、そういったものですね。で今あの確か熊本大学の方で、熊本大学の方じゃなくて熊本大学で、このアニサキスを瞬間的に殺すなんかシステムを開発したというニュースがあったと思うんですよね。なんか電気をね、一瞬そのサバだとかに電気ショックを与えるんですよ。で、それによって、もう瞬時にアニサキスも、退治してしまうという。で、サバの身、自体には、特に影響がないので、味だとかに変化はないということだそうですね。そういったものが、まあ、うまい具合に普及してくれば、このアニサキスの被害も減っていくかもしれませんね、というところです。続きまして、こちらは東京都中野区からいただきました。42歳会社員、ラジオネーム苦しい。
ありがとうございます。
たたたた大変です。ご当地映画で観光客を呼び込もうと思ったかどうかは分かりませんが、なんと映画制作費2000万円をプロデューサーに持ち逃げされるという徒歩な事件が発生中です。こういうトラブルってたまにあるんだよと、確か QAC でも以前おっしゃっていたような解説をお願いいたしますということでいただきました。これ木田さん、このニュースは知ってます？
いや、知らないです。
これはですね、岐阜県の関市だったかな、が企画しまして、まあ、企画会社に、2000万という補助金を出しまして、映画を撮ってもらうということになって、いたわけです。で、この時、監督兼プロデューサーを務めている、シン・ベートーヴェンと名乗る、人がいまして、ちなみにシンはカタカナでシン、黒丸で、ベートーヴェンですね。ウに点々のヴェンです。シン・ベートーヴェン。と名乗る、この名前だけでももうダメだろうって思うんですけどね、私は。で、よくこんな名前のやつに2000万も出したもんだと思うんですけど、で、まあ、地元でそのロケを行うんだということで、役者さんのブッキングも行いまして、クランクインしたものの、その役者さん曰く、メイクさん、衣装さん、そういった、いわゆる映画を作る上で当然そこにいておかしくないスタッフが一人もいないと。で、このシン・ベートーヴェンが一人で撮ってるということだそうで、でさらに、地元のなんか料理屋さんでロケをしたのかな。でその時に出してもらった料理だとかの、まあ、これ当然その生産しなきゃいけないわけですけど、請求書を出そうとしたらそれを受け取らなかったと、そのシン・ベートーヴェンがですね。で、後で払いますから、みたいな感じだったけど、結局ドローンされていると。いうことで、まあ、手のいい踏み倒しをされているようなんですね。で、まあ、この2000万円、この、どういうことかというと、これ兵庫県のですね、豊岡市にあります企画会社、いろはスタンダードという会社が、この岐阜県関市を舞台とした映画制作のそのコンペだと思うんですけど、これに募集応募したと。でそれがまあ通っちまったんでしょうね。で令和5年度と令和6年度ってことが、まあ今年と去年ですけど、1000万円ずつ、まあ公金が交付されたそうです。でこの映画の作品名は名もなき池というタイトルだそうで、まあ、昨年の10月に、この岐阜県の関市の市内で撮影が行われまして、関市の職員の方も、その映画に、制作に立ち会っていたんだそうです。 で、その後、この、シン・ベートーヴェンと、まあ、電話などでいろんなやり取りをしていたけれども、この映画の公開時期は、まあ、指名されることなく、昨年の11月以降、この映画はいつ公開するんだよって話とか、あるいはその2000万どういうふうに使ったのかっていう、まあ、どうなのよっていう質問状を関市の側から、このイロハスタンダード、このシン・ベートーヴェンに、何回か、送ったんだけれども回答がなかったと。で、このシン・ベートーヴェンは、電話では、いや、大丈夫ですよ。公開はちゃんとやりますから間に合います。みたいなことを言って説明する一方、まあ、実際どうなのかわからないと。で、市としては、もしこの映画ができてない場合は、当然のことながら、この2000万円の返還を求めたいという話だそうです。騙されちゃいましたね、これね。どう思います、木田さん、これ。
いやー、そうですね。いや、でも、取る方も取る方だし。
これね、この一件、聞いて思い出したのが、三谷幸喜監督作品のマジックアワーって映画がありまして、で、これね、ヤクザの親分がいましたね、西田敏行さん演じる。で、その、丈夫、愛人がいて、で、その、真男がいて、で、その、何、その、なんだっけ、その、命を狙われるわけですよ、その、浮気が見つかっちまってね。深津理恵さんと、あれはなんだっけ、あの人は、妻吹聡さんだっけ。で、なんか殺し屋を連れてこなきゃいかんってことになって、で、そんなやつ知らないんで、無理やり、映画の大部屋俳優、佐藤浩市さんを無理やりブッキングして連れてきて、まあ、殺し屋に見立てて、まあ、あくまで映画の撮影であると、まあ、そういうふうに、こう、嘘をついて、連れてきて、いろんな、こう、騒動を起こすという、まあ、コメディーですけれど、その中で、映画なんだよね、つって現場に来ると、結局、プロデューサー兼監督は妻吹聡で、で、あの時キャメラマンだね、映画だから、キャメラマンを、そこにいた、なんだ、伊吹五郎さんが、昔の賀来さんですけどね、水戸黄門の賀来さんですけど、がいてとかって。で、それでその二人で映画撮ってるっていうめちゃくちゃなのがあったんですけど、もうそれとほとんど変わんないようなことを、まあ、リアルにやってるという話ですね。で、前にもこういった、地方のいろんな人たちを騙して、映画を撮ろうとする悪徳プロデューサーってのはいるんだよって話をしたことがありますっていうのは、現に私がよく知っている友人も悪徳プロデューサーやっておりまして、で、そいつはさすがに手が後ろに回るようなことはやってないですけれど、本当に口八丁手八丁で、うまい具合に田舎の人を騙してお金を出させて、それで、その人はね、なぜ後ろに手が回らないかというと、映画作るんですよ、ちゃんと。作って上映までやっちゃうんですよ。で、だからといって、それが素晴らしい内容でもなくて、スカスカの内容なんですけど、でも、作っちまった以上は、嘘じゃないということになるんですね。で、で、その間、いろんな、例えば撮影で使った先ほどのその飲食店の話もありましたけど、そういったものなんかの、いろんな、料金を、踏み倒したりとかっていうのはもう枚挙にいとまがなくてですね。まあ、あっちこっちでその悪評が、まあ、出るわけです。で、そうするとその土地からはもうドロンしちゃうわけですよ。で、映画だけは作りましたよっていう、その思い出だけが残ってドロンしちゃうんです。で、どっかまた違う地域でほとぼりが冷めた頃合いに映画の企画を立てて、で、まあ、2、3人有名なまあ、俳優さんとか女優さん連れてきて、で、あとはほとんど、地元の市民だとか、そういった人のエキストラというか、もうほとんどノーギャラで、出演させるというようなことで、まあ、ほとんど映画ごっこに近いんですけど、本当にね、実際そういうやつがいましてね、で、もっとその悪徳なのが、まあ、今回のこの、 ケースかもしれないということになるんですけど、まあ、キランさんもね、こういうような映画プロデューサーとして、今までもたくさん熊本の地元、いろんなところを騙してきたわけですけど、どうでしょうか。
だから何がどうでしょうかね、そんなことないし。
いや、これからどこの町を狙おうとか、そういう計画がもしあればですね、ちょっと教えていただきたいと思ってるんですけど、まあ、熊本も結構、狙われてますよ。今までも。なんか、何本か、有名な映画で、天草を舞台にしたやつがありまして、天草、これ結構、豪華キャストですよ。だって、大竹しのぶさんだとかいろんな人出てますけど、天草の牛深ってところが舞台になってる、そこで牛深ハイヤ祭りというのがあって、そこで、まあ、地元の、なんですかね、肝っ玉母さんみたいな人たちが集まって祭りを盛り上げていくというような内容の映画、検索すればすぐ出てくると思いますけども、これはまあ悪徳とまでは言わないんですけど、私が聞いてるところでは地元ではかなり飲み屋居酒屋、食堂その他で踏み倒してるという話は聞いておりますで、あと他にも何本かいろんな作品があって、そういう飲み食いの消え物の踏み倒しは散々あちこちで聞いてますけどもね。ですからそういうのがね、日本の映画をなんかこう、根っこの部分から蝕んでるような気がしてならんのですけれど、まあいかがなものかなというふうに思いますけれど、ちなみに、先ほどちらっと話に出ました私のよーく知っているその悪徳プロデューサーは今何やってるかちょっと知らないですけど、あれはもう10年近く前かな、10年までいかないか、まだ私が熊本にいた時ですから、2017年か8年ぐらいだったですかね、その時に私が、かつて、でっかいテレビをみこしに乗っけて、で、もうトラック用のでかいバッテリーを何個か持って、で、みんなで、えっちらおっちら、そのみこしを担いで、富士山の山頂まで登ったと、そういうエピソードがあるわけですけど、それは何のために登ったかというと、富士山の山頂でテレビを見たらどれだけテレビが映るだろうかっていう、それを実験しようという、そんだけのイベントというか、まあ、推挙なことをやったんですけど、その話を聞いてしまった、その悪徳プロデューサーが、いいね。えのきだ。それは最高だよ。映画になるよ。とか言い始めて。ああ、そうだ、そうなのかね。うん、いいんじゃないの。いや、俺ね、それ、ちょっと制作権をさ、俺にくれねえかな、っていう。まあ、で、やれるもんならやってみな。うん、いいよ。全然構わねえよ。そんくらいちゃんと真面目にやってくれていいよって。もちろんだよ。俺今までずっと真面目にやってきたよ。って、なんか、喋り方がだんだんなんか田中邦衛になってくるんですけど。でも実際田中邦衛みたいなキャラクターなんだよな。で、やるよ、俺は。で、必ず作るよ。で、もっと詳しく話を聞かせてくれよとか言うから、いいよ、つって、まあ、電話で30分ぐらいどういう風な感じで登ってとか、どういう風に大変だったよとか、だからこうだったよとかって話をしてやったら、いいね、これだ、素晴らしいよとかって言って、何日か経ってから、企画書が送られてきまして、結構、ぴっちりとした製本がされておりましてですね、今もちゃんと持ってますけどもね、富士山に、まあ、タイトルは言えませんけども、登るような話で、それで、キャスティングがさん、ちゃんと、配役が書いてあるわけですよ。で、こう、えのきだ新右衛門の役は誰みたいな、誰の役は誰みたいな書いてあって、これさ、ちゃんとこれ、了解もらってんのって言ったら、大丈夫。いや、ほんと、もらってんのこの了解。うん、大丈夫。大丈夫としか言わないですよ。そこです。だから、悪徳の人は、きちんとした、これ、了解取ってるって言うんだったら、取ってるって言えるんだけど、言えないもんだから大丈夫としか言えないです。だから、大抵大丈夫なんですよ。だから、これ一体公開できるんですか？何月何日に公開できるんですか？完成はいつですかって。大丈夫ですから。大丈夫です。大丈夫です。って、それしか言わない。だから、大丈夫って言い始めるプロデューサーがいたら、やばいと思っていただいていいと思います。はい。まあ、もちろん大丈夫が口癖で、すごいしっかりした仕事をするプロデューサーも知ってますんで、もちろん例外はあるよ、ということです。全然違う話なんですけど、この間、知り合いの、事業所に、のインターホンが、 なんかなったらしいんですね。で、その時そのオフィスで留守番をしてた方が一人しかいなくて、で、通常はそのビルはオートロックになってる、まあ、あのビルっていうかマンションなんですね。マンションの中に事業所があるんですけど、で、そのオートロックのところだからインターホンが鳴るとそこにその顔が映るわけですよね、カメラで撮ったやつがね。で、誰が来たっていうのはわかるんですけど、そうじゃなくていきなり玄関、そのドアが、あのドアのチャイムが鳴らされたと。で、で、どなたですかって言ってドア越しに聞いたら、消防署の方から参りましたっていうふうに言ったそうなんですよね。で、もうほら、消防署の方から参りましたっていうのは、あの消火器の押し売りの常套句であるっていうのはもう大体なんとなく皆さん刷り込まれてると思うんですけれど、その人も頭の中で、本当にいるんだ、消防署の方から来るっていう、そういう怪しいやつがっていうふうに思ったらしくて、あの、すいません、ちょっと今忙しいんですけど、いや、違うんです。あの、私、消防署の方から参りましたけども、火災報知器の、チェックとですね、そして、防災についてのですね、パンフレットをお渡ししたくて、参っております。ドア開けていただけませんかっていうふうに言われて、いやいや、開けたら最後だ、どうなんじゃないか、大変だぞ、というふうに思ったらしいんですけど、あまりにもいるんで、もうしょうがないと思って仕方ないと思って開けたら、本当に消防官の方だったそうで、近くの消防署から来た人で、防災についてのいろんな、啓蒙活動で回っておりますって言って、若い消防士さんが制服着て立ってたそうなんですけど、それだったら、消防署の方じゃなくて、消防署から参りましたと言ってくださいと、そのような話があったということだそうです。皆さんもお気をつけいただきたいと思いますけど、まあ、木田さんも時々あれですよね、消防署の方から参りましたって言って、消火器、前島くんのとこから、仕入れて売ってるって聞いてますけど、
あら、ま、なんか前島くんとこはあるんですか？
前島くん、消火器作ってるんだよ。
そうなんだ。
消火器作ってるのの、彼が作ってるんじゃなくて、彼は技師だから、技師っていうか資格持ってるから、それを検査する側ですよ。なんかこう、怪しい、こういう、なんかこう、なんつうかね、詐欺まがいというか詐欺だよね、これね。だから木原さんもいろんな詐欺をやってきたと思いますけど、詐欺の手口としては
だからそういうのはやってませんから振らないで。
今まで詐欺にあったことはありますか？こう料理屋でなんか美味しそうなものだなと思って頼んだら出てきたものが全然違うとかってなかったですか？
はないですね。
あ、そうですか。俺昔、養老の滝で、具体的に名前言ってあれかなと思うけど、養老の滝で100円フェアってのがあって、何でも小鉢100円っていうのがあって、それでエビチリソースっていうのがあって、でだからエビが4匹ぐらいこう丸まったエビがいて、でそこがこうチリソースで和えられたようなのがこう写真で載ってたんで、これで100円は安いよなと思って頼んでみたらば、皿がものすげえミニチュアな刺身の醤油をこう入れる小皿みたいなやつに、あれカップヌードルに入ってるサイズの小エビがいるんですけど、あのエビが4匹いて、それで、チリソースが、こう、あえてあったやつが出てきて、さすがに、その時、一緒にいたエアポート成田が、店のおばちゃん捕まえて、おばちゃん、これはないんじゃないって言ったら、おばちゃんがニヤってしながら、でも100円だからって言われて、もう愚の根も出なかったということがありましたけども、それをちょっと思い出してしまいました。ということでございまして、皆さんも詐欺には、気をつけいただきたいなというふうに思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、 24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネゴメディアプロデューサー災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。